ハテナブックマークラジオへようこそ。今回も、ゆへい中坂がブックマークした記事をご紹介します。AI コーディングツール、特にカーソルのような AIDE がどのように機能するのかを理解することで、皆さんの生産性は大きく向上します。これらのツールを効果的に活用するためには、従来のツールと同じように扱うのではなく、それぞれの限界を理解し、適切に対処することが大切です。この記事では、カーソルがどのように動作するのか、そしてその最適化方法について詳しく掘り下げていきます。カーソルは、基本的には大規模言語モデル、通称 LLM を利用してコーディングエージェントを構築しています。LLM は、次に来る言葉を予測するという、シンプルなプロセスを繰り返すことで、複雑なアプリケーションを作り上げることができます。このプロセスを活用し、カーソルでは、ユーザーが必要なコードを生成するための、一連のツールやプロンプトが設計されています。具体的には、カーソルは、スコードのフォークとして開発され、チャット UI や、特定の LLM、例、ソネット 3.7 を使って、コーディングエージェントを構成しています。コーディングエージェントは、様々なタスクを実行するためのツールを利用し、最適なプロンプトを使って、ユーザーの要求に応じてコードを生成します。その際、カーソルがどのようにプロンプトを設計し、ツールを最適化しているかが非常に重要です。ここで言及しておきたいのは、プロンプトの工夫です。プロンプトのデザインは、LLM がどれだけ有効に機能するかに大きく影響します。例えば、プロンプトを工夫することで、LLM に明確な指示を与え、より精度の高いコードを生成させることが可能です。これは、単に、コードを書いてと指示するのではなく、具体的な文脈を提供することで、より良い結果を得ることにつながります。また、カーソルなどの IIDE を効果的に利用するためには、特定のルールを設けておくことも重要です。ルールは、エージェントがどのように振る舞うべきかを定義するもので、ドキュメントのように書くのが理想的です。これにより、エージェントは必要な情報を容易に取得でき、適切なアクションを実行できるようになります。最後に、カーソルのような AI ツールを活用することで、コーディングの効率が大幅に向上する可能性を秘めています。これらの IIDE を使いこなすことで、従来のコーディングスタイルからの脱却ができ、新しい開発体験を享受できることでしょう。AI がどのように私たちの作業をサポートしてくれるのか、その可能性を探求してみる価値はありますよ。GitHub Action Supply Chain Attack について紹介します。この記事では、最近発生した GitHub Action に対するサプライチェーン攻撃について、詳しく説明されています。まず、サプライチェーン攻撃とは、ソフトウェアの開発や、配布に関わるプロセスに侵入して、悪意のあるコードを挿入する攻撃のことです。具体的には、GitHub の人気アクションである TJ Actions、Changed Files が攻撃され、多くのリポジトリから秘密情報が漏洩しました。そして、Wiz Research によると、別のアクション、Review Dog、My Actions Setup も攻撃された可能性があり、これが TJ Actions、Changed Files の攻撃に寄与していると考えられています。この攻撃の影響を受けた組織には、リポジトリの CI ワークフローに悪意のあるコードが注入され、CI ランナーのメモリにあるワークフローの秘密が漏洩するリスクがあることが示されています。特に、攻撃者は、install.sh ファイルに悪意のあるコードを直接挿入するという手法を用いており、秘密情報の漏洩が発生しています。この記事で特に重要なポイントは、攻撃の根本原因が、ReviewDog/ActionSetup の V1 タグが悪意のあるコミットを指していたことです。これにより、攻撃者は、TJActions/AshChangedFiles リポジトリのパーソナルアクセストークンを悪用し、リポジトリを改ざんすることが可能になりました。また、影響を受けたアクションは、ReviewDog My Action Setup の V1 タグのみですが、他の ReviewDog のアクションも利用しているため、特に注意が必要です。 ここで登場する一般的な用語として、サプライチェーン攻撃や、パーソナルアクセストークン、PAT があります。サプライチェーン攻撃は、ソフトウェアの供給過程におけるセキュリティリスクを示し、パーソナルアクセストークンは、GitHub の API にアクセスするための認証情報です。これらの概念を理解することで、この記事の内容をより深く理解できるでしょう。このような攻撃から身を守るためには、GitHub Actions を特定のコミットハッシュに固定することや、過去のワークフローの監査を行うことが推奨されています。また、GitHub の許可リスト機能を活用して、信頼できるアクションのみを許可することも重要です。全体的に、この記事は GitHub Actions を使用する際のセキュリティリスクについての重要な警告を発しています。開発者や運用チームは、これらの情報をもとに、自分たちのプロジェクトに対するリスクを評価し、適切な対策を講じる必要があります。PM、プロジェクトマネージャーと EM、エンジニアリングマネージャーってよく混同されがちですが、実はその役割や視点には大きな違いがあります。最近、私もこの二つの違いって何だろうと考える機会があったので、ちょっと整理してみました。まず、ゴールの違いについてお話します。PM は、プロジェクトの成功を目指します。具体的には、スケジュール通りに進行しているか、予算内で収まっているか、スコープが守られているかを確認しながら、決められた期間、予算、スコープの中でプロジェクトを成功させることが求められます。一方で、EM は、チームと組織の成長を重視します。メンバーのスキルが向上しているか、チームの生産性が上がっているか、心理的安全性が確保されているかを見守りつつ、持続的に成果を出せるチームを作ることが役割です。このように、PM は短期的な成功を追い求め、EM は長期的な成長を目指します。次に、管理する対象の違いです。PM は、タスク、進捗、スケジュールを管理します。計画を立て、進捗を確認し、課題を解決することが主な仕事です。一方で、EM は、人、チームスキルを管理し、チームのパフォーマンスを最大化することに注力します。PM は、物を管理し、EM は、人を管理するというわけですね。また、対象とする課題にも、違いがあります。PM は、プロジェクトが進むかどうかを考え、EM は、チームが健全かどうかを考えます。PM は、プロジェクトの進捗やリスクを管理する一方で、EM は、メンバーの成長やチーム内の人間関係を重視します。PM の課題は、短期的な成果に、EM の課題は、長期的な健全性にフォーカスしています。責任の違いも重要です。PM が失敗すると、プロジェクトが失敗しますが、EM が失敗すると、チームが崩壊します。PM の失敗は、今にダメージを与え、EM の失敗は、未来に影響を及ぼすというイメージです。視点の違いについても触れましょう。PM は、プロジェクトという枠の中で最適を考え、短期的な判断をすることが多いです。一方、EM は、チームという枠で持続的な成長を考えるため、中長期的な視点を重視します。両方の視点がないと、プロジェクトは崩れてしまいます。PM だけに偏ると、プロジェクトは成功するけれど、チームが疲弊してしまいますし、EM だけに偏ると、チームは楽しく働けても、プロジェクトは遅延してしまいます。だからこそ、PM と EM がしっかり連携することが重要です。最終的には、PM も EM も、価値を届けるためにどうするかが共通のゴールだと言えます。どちらも大切な役割であり、両者の視点を理解しながら、プロジェクトを成功させ、チームも成長させることが求められます。このように、PM と EM の違いを理解することで、より良いプロジェクト管理ができるのではないでしょうか。どちらの役割も欠かせないので、両方の視点を持つことが、成功への鍵ですね。Why? I'm no longer talking to architects about microservices について紹介します。 この記事では、著者がマイクロサービスについての議論をやめた理由を語っています。著者は、マイクロサービスという言葉が混乱を招き、議論が抽象的であり、組織の変革なしには無意味だと主張しています。まず、著者が挙げた問題点の一つ目は、誰もマイクロサービスの定義に同意していないということです。マイクロサービスとは何か、明確な定義がないため、話し合いが交錯し、最終的には意味のない議論になってしまうことが多いのです。例えば、ある人はマイクロサービスを100個以下のコードで構成されるサービスと定義し、別の人は独立してデプロイできるサービスというかもしれません。このように、同じ言葉を使っていても、各自の解釈が異なるため、意見が一致しないのです。次に、二つ目の問題は、マイクロサービスに関する議論が、ビジネスの目標と乖離していることです。多くの場合、マイクロサービスが何を解決するのか、具体的なビジネスの問題に結びついておらず、抽象的な議論に終始しています。例えば、マイクロサービスはスケーラビリティを向上させると言われても、実際にはどの部分がボトルネックになっているのかが不明確です。このような状態では、実際に解決すべき課題から目を背けてしまいます。三つ目は、マイクロサービスを導入するにあたって、組織の変化が伴わなければ無意味という点です。マイクロサービスは、チームの構成や意思決定の仕組みがそれに合ったものでなければ、期待される効果を発揮できないと言われています。例えば、中央集権的なボトルネックが残っていると、マイクロサービスの利点は活かされません。技術がビジネスニーズに従うべきであり、逆ではないというのが著者の考えです。こうした観点から、著者はマイクロサービスという言葉を使わない方が良いのではないかと提言しています。実際の課題に焦点を当て、どうやって新しい機能を迅速にデプロイできるか、システムのどの部分をスケールさせる必要があるのかを議論する方が、より建設的だと感じているようです。私自身も、この記事を読んで、技術的な用語や概念が、どれだけ混乱を招くかを再認識しました。特に、マイクロサービスという言葉は、一見すると魅力的ですが、その背後には、多くの課題が潜んでいることを、改めて考えさせられました。技術は手段であって、目的ではないという基本を忘れずに、実際のビジネスニーズに応じた議論を進めていくことが大切だと思います。睡眠薬が脳の掃除を妨げている、恐れ、認知症とも関連、最新研究について紹介します。この記事では、私たちが眠っている間に、脳がどのように老廃物を洗い流しているのか、そして、特定の睡眠薬が、そのプロセスにどのように影響を与える可能性があるのかを探ります。私たちの脳は、眠っている間に、非常に重要な掃除を行っています。これは、グリンパティックシステムと呼ばれるネットワークによって行われ、脳内に溜まった有害な老廃物、特にアルツハイマー病などの認知症と関連する物質を排除します。この機能が正常に働くことで、脳の健康が保たれているのです。研究チームは、ある一般的な睡眠薬が、この掃除のプロセスを妨げる可能性があると発表しました。具体的には、脳脊髄液という液体が、脳内の老廃物を流し出す仕組みを調査した結果、睡眠薬が、この流れに悪影響を及ぼすことが分かったのです。この研究では、動物実験を通じて、脳の血流や、脳脊髄液の動き、化学物質の濃度を測定しました。特に重要なのは、ノルアドレナリンという神経伝達物質が関与していることです。ノルアドレナリンは、私たちの体がストレスに対処する際に、重要な役割を果たす物質で、睡眠中に脳内で放出されることが、この掃除のプロセスの開始に関わっています。この研究は、睡眠薬の効果に対する疑問を再燃させるものであり、特に睡眠薬を利用している人々にとって、注意が必要な情報と言えるでしょう。睡眠薬は一見便利なアイテムですが、その背後にはまだ解明されていない影響が潜んでいるかもしれません。脳の健康を考えると、やはり、 自然な睡眠が最も重要だということを再認識させられますね。睡眠の質を高めることは、健康な脳を維持するための鍵となるかもしれません。中古マンション購入で失敗したくないと思ったら、まず読むノートについて紹介します。この記事では、中古マンションの購入における重要なポイントをわかりやすく解説しています。まず、中古マンションを買う際の基本的な流れとしては、気になる物件を見つけ、内見をし、住宅ローンの事前審査を受け、買い付けを出し、売買契約を締結し、その後に引き渡しが行われます。この流れの中で、特に内見から契約までの期間を短くすることが重要です。なぜなら、良い物件は、早い者勝ちだからです。次に、元付けと客付けという用語について触れておきましょう。元付けとは、売り主側が依頼する仲介業者のことを指し、客付けは、買い主側が依頼する仲介業者のことを指します。売買契約が成立すると、双方から仲介手数料が発生するため、業者側は、両手を狙う傾向があります。これを理解しておくことで、より有利に交渉を進めることができます。また、ポータルサイトの活用方法も重要です。Suumoや、アットホームなどのサイトを使って物件を探す際、条件を絞りすぎると見逃す物件も出てきますので、なるべく広く探すことが推奨されています。実際に、ガチ勢という物件探しに本気で取り組む人たちは、条件をつけずにすべての物件をチェックしているようです。住宅ローンの事前審査も忘れてはいけません。購入を考えているマンションの価格帯に合った事前審査を通しておくことで、スムーズに買い付けを出すことができます。特に、メガバンクでの事前審査を通しておくと安心です。ここまで読み進めていただくと、中古マンション購入には様々なテクニックや注意点があることがわかります。私自身もこれらの情報を知ることで、成功する物件探しができるのではないかと感じました。特に、初めての購入を考えている方には、信頼できる担当者を見つけることが大切だと実感します。この記事を参考にして、しっかりと準備を整え、理想のマンション購入を成功させてくださいね。以上で今回の、ハテナブックマークラジオを終わります。ショーノートには今回紹介した記事の URL を載せていますので、ぜひご覧ください。最後までお聞きいただき、ありがとうございました。それではまた次回をお楽しみに。